スナーの皆さん、こんばんは。理博の愛したサイエンスの時間となりました。ナビゲーターの一子と世界遺産研究家の金谷一郎です。今日もですね、今夜も長崎と京都をつないでこの番組をお届けしています。月に一度アートに彩られたサイエンスの歴史とロマンをテーマにこの番組をお届けしています。この番組はU プロジェクト京都の協力でお送りしております。第5回目の今夜なんですけれども、今夜もまたスペシャルゲストをお迎えしております。京都芸術大学文明哲学研究所准教授で芸術学を研究されている牛田あやみさん、牛田あやみさんをゲストにお迎えしております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか声も素敵な、さすが芸術学をやってらっしゃると。
いえいえいえ、工学の方が絶対なんか声が素敵そうです。
いえ、とんでもないです。はい、ですね、番組前半ではですね、牛田あやみ先生のご研究を中心に質問をいろいろさせていただきたいと思うんですが、まず自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。
はい、私は京都芸術大学、文明哲学研究所というところに所属しておりまして、そうですね、なんかいろいろ漫画の歴史なんかも教えてますし、皆さん馴染み深いでしょうか、 2.5 次元ミュージカルとか舞台なんかも学生さん教えてほしいっていうので授業やっていたりとか、もう古いものから新しいものまで、表彰に関するものですね、芸術学の表彰に関するものを教えております。
はい、ありがとうございます。芸術学とか、漫画学って今おっしゃってたのは、芸術学の中に入るんですかね。
そうですね、人によって違っていて、社会学の方から、漫画を使ってそれを論ずる方もいらっしゃるし、心理学の方から漫画を使って論じる方もいるので、必ずしも漫画学っていう時に漫画を中心にしたものと違う分野から漫画を使ってっていうのとではまたちょっと違うんですけれども、結構使用されて研究されてます。
なるほど。漫画が学問になるっていうのが結構衝撃だったんですけれども、大学の中で漫画学科だったりとか ありますよね。その漫画学っていうのはどういう研究をする学問なんですか？
本当にいろいろあるんですけど、私なんかはもう本当に資料収集ばかりです。資料を集めてどういうような傾向があるのか、これが未来といっても1950年60年代に戦前の作品がどう影響しているのかとかなんかを研究してますね。はい。
じゃあ戦前とか戦中の漫画を集めて、そこに何が描かれているのか、
はい、
多分戦前戦中というと、単行本もでしょうけど、新聞社から出てるものとかも含まれるんですか？
ほとんどがそうですね、単行本よりも雑誌新聞での掲載のものを研究してますね。
僕なんかも素人でサザエさん以降ぐらいしか知らないんですけど、野良黒とかは戦中になるんですかね？
そうですね、高橋水宝先生が1931年から少年クラブ講談社のところで連載が始まりました。
そうすると、漫画学っていうのは芸術だけじゃなくて社会学とか、社会科学にも含まれるっていうのはそういう意味なんですね。
漫画だけで研究する人自体をおそらく漫画学の研究だと思うんですけど、一般的によく知られているのはやっぱり社会学とか心理学の先生たちが漫画を使ってっていうことで、これが漫画学なのかなと思う方もいらっしゃると思うんですけど、そちらはもうちょっと分野が違うところはありますね。漫画を使用するか漫画を中心とするかによってちょっと違いがあります。
なるほどなるほど。 まあ、多分その、まあ、戦前とか戦中とかなぜ社会がこういうふうに変わっていったのかを知ろうという目的があると思うんですけれども、まあ、それで、まあ、例えばその文学を研究される方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、漫画に注目された理由っていうのは何なんでしょうか。
もともと私が映像学が専門だったので、うん、学生の時に、もちろん今でも研究してますけれども、うん、目に見えるものですよね、可視化されているものに関しての興味があるので、絵画とかあと挿絵なんかも、うん、興味があって、目で見るものですね、目で 見たもの、文章ではなく目で見たものに関しての興味がやっぱり非常に強いということで、漫画もこう文こうなんてコマだと物語になるんですが、絵だけでもう見れるじゃないですか、うん、そこにすごく興味を持ちました。
いや僕も世界遺産の研究、まあ、僕はもともと理工系出身で世界遺産の研究をさせていただいてるんですけども、まあ、なんかこう風景とかを見た時にその言葉で表現される方と絵で表現される方となんかこう2通り分かれる気がするんですね、うん、で、まあ、理工系の人って割と絵で、まあ、言葉下手なので絵で表現するっていうことが多いんですけども、まあ、なんかこう絵で表現する人言葉で表現する人それぞれいるから、まあ、文学っていう言葉中心の世界だけを調べててもまだ足りないし、うん、だから漫画っていうのはそれを補完する意味があるというか、漫画と、まあ、日本の場合はまあ漫画ってすごくたくさん書かれているから文章と漫画と両方知って初めてなんかこうその時代の背景が分かるとか、うん、まあ、そんな風に感じたんですけど、そういう理解で合ってますかね、う
ん、もちろんです、はい、
なるほど、
相互にね、はい、こうなんていうの、補完し合うっていうところがあって、はい、そこなんかやっぱりすごく面白いですね、はいはい、
でそのあやみ先生の牛田あやみ先生 の、 まあ、ご著書であるとか、まあ、書かれてる研究発表とか読ませていただいたりしてると、その漫画ってこうカタカナで書かれてるんですけれども、漢字で書く漫画とカタカナで書く漫画っていうのはこう違うんですか、区別されてるんですか。
もう明らかに日本の場合こう区別されていて。
ああ、そうなんですか。
はい、漫画っていうのは翻訳の言葉なんですね、はい、名前が出てこない、福沢諭吉さんの甥だったと思うんですが、今泉一平さんというかな、はい、が、漫画っていうのを翻訳したんですね、はい、で、でも漫画って北斎漫画もあるじゃないですよね、うんうん、北斎漫画江戸時代じゃないですか。
江戸時代ですね。
違うんですよ、意味、言ってる意味が違ってるんですね。
福沢諭吉さんのお一子さんってことは明治の方ですよね。
そうです、そうです、はい、うん、ですのでこの私たちが言っているのはこの翻訳された方の漫画、ストーリー漫画の方に、うん、になってくるんですけれども、海外から来たもの、
ストーリー漫画っていうんですね、
はい、戦後だと、うん、戦後だとストーリー漫画っていう風に、はい、もうカタカナの漫画ってつけることが圧倒的に多いんですけれども、うん、まあ、明治の頃に海外から来たものからの、うん、漫画文化ですね、はい、で日本、北沢楽天さんとかそこ、とか岡本一平さんなんかももともと海外にあったものを、こう海外の先生に教えてもらってっていうようなことなので、もともと先生自体も外国人だったっていうことがありますね。
なんかこう日本の伝統文化と思ってたんですけど、カタカナの漫画っていうのはもともと海外から入ってきて、まあ、もちろん日本の国際漫画とかルーツにはあるんでしょうけど、まあ、もっと遡れば鳥獣戯画なんかもルーツにはあるんでしょうけども、直接のストーリー漫画っていうのはこう海外から入ってきたもの
を、うん、まあ、ストーリー漫画というと戦後のものになってしまうんですけれども、はいはいはい、その前の、まあ、漫画っていうものは、うん、なってて、カタカナの方が、はい、翻訳されたもので、漢字の方が、まあ、大きな概念としてストーリー漫画も入れて漫画って書く人もいますし、うん、もう本当に風刺画とかそういうものを、はい、まあ、漫画の漢字で書く人もいますね。
へ、
はい、注意書きが結構本によって書かれていたりします。自分はこういう風になんか、うん、解釈して書きますよっていう風になってますね、うん、はい、
なんかこう、まあ、急速に花開いた印象、花開いたというか、うん、ものすごい文化的な厚みがあるからずっと日本独特のものかと思っていたら、やっぱりこうルーツ外国にあったりとかって面白いですね。まあ、僕も大阪出身なんですけど、うん、漫才って大阪文化だと思ってた、実はルーツがあのアメリカのスタンダップコメディだったとか、うん、なんか意外とこう戦後急速に増えて日本文化だと思ってたものって結構あるんですね。
そうですね、特に漫画の場合はあの自由民権運動とかと関係があるので。
あ、そうなんですか。
はい、ですのでやっぱり近代化されて以降の日本ですね。
あ、うん、なるほど。そしたらその、まあ、日本だけのものじゃなくて漫画っていうのは世界にあって、まあ、多分呼び方はその国々によって、なんかフランスやったらフランス語でとか、うん、アメリカやったらまあ英語でとかあると思うんですけども、あのなんか違いってあるんですか。
明らかにさっき、うん、あの金谷先生おっしゃってたようなストーリー漫画は戦後ですね、うん、はい、戦前戦中戦後にかけて日本で発達したものです。はい、あの、はいはい、今私たちが考えているストーリー漫画はですね、はい、ですので、ま、そこは日本文化って言っていいかなと思いますね。
確かにあの資料で見る明治の漫画とかって一コマで風刺してたりとか、となんかほらあの教科書とか出てくるのこうなんか日本役のキャラとロシア役のキャラと、うん、なんかイギリス役のキャラとでこうなんかこう爆弾投げ合ってるみたいな風刺の漫画とか、まあ、ああいう一コマものがもともとなんですかね。
そうですね、あのトバエっていうあの雑誌が出るんですけれども、はいはい、そこであの有名なあの日本と、中国がこう釣りをしてるお侍さんと中国人の人がね、はいはいはい、お侍あの、はい、釣りをしてて、そこにあの魚になってる、うん、まあ、戦前の朝鮮ですね、朝鮮の、はいはいはい、コリーって書いてある魚をあの、うん、どっちが引き上げるかを上のロシアの軍人さんが見てるっていう、よくね教科書に出てますけど、はいはいはい、もうそれなんかはあのトバエというのの第1号に載っているので。
はい、あ、なるほど。そういった資料っていうのはどこで集められるんですか。
そうですね、ほとんど国会図書館ですね。
あるんですね。
はい、国会図書館とあと昭和館っていう、うん、あの、はい、九段下にある資料のところなんかには、はい、あのありますね。
あ、それを複写を依頼して、は
い、そうですね。
あ、なるほど。
昭和館のは現物見せてくれるので、
はいはいはい、はい、
なので比較的見やすい、 見やすいというか、あのサイズ感とか質感とかも分かるので、はい、そこなんか嬉しいですね。
なるほど、そういう貴重な資料も残ってるんですね。
全てではないですけれども。
あ、そうなんですね。は
い、あともう本当いろいろですね、うん、あの近代文学美術館とか、うん、あの近代文学館か、近代文学館とか、うん、とですね、海外もありますし、はい、本当になんかあの結構雑多にあるので、あっちに行ってはあるかな、こっちに行ってはあるかなみたいな感じで手探りで探してます。
それは大変ですね。はい、あのここでですね、あの一曲をお送りしたいと思います。ミュージックブレイクに入りたいと思います。あの曲紹介を牛田彩美先生にお願いしたいと思います。
はい、私ミュージカルが大好きなので、今日はあのチェスですね、ミュージカルのチェスの中で、一幕目の最後にですね、まあ、自分の国を思ってあの歌う歌が あるんですけど、ジョシュ・グローバンが歌っているので、ぜひそれをお願いします。
ではお聴きください。いや、うっとりしちゃいますね。
ジョシュ・グローバンが、ね、歌ってて、私ってこのミュージカル大好きなんですけど、はい、なかなかやられる機会が少ないんですね。
は
い、
あ、生ではってことですね。
はい、これアバなんですよ、曲。
あ、そうかそうかそうか。はい、
はい、
ちょっと番組後半では、まあ、その先生のご研究についても少し詳しくお伺いしていきたいと思ってるんですけれども、もともとその漫画の研究される前っていうのは映画とか、まあ、映像の研究をなさっていたんですか。
そうですね、もちろんあの今でもやってるんですけれども、映像学ですねが基本にあって、漫画学ってやっぱりまだまだ新しい学問なので、映像学で習った方法をですね、やはり漫画で当てはめて、 研究方法としていくっていう形をとってます。
そういう、そうなるとその、まあ、漫画が、映画から影響を受けてたりっていうのは結構あるんですか？
う
ん、
そうですね、やはりあのモンタージュ論というような、漫画でいうとコマですよね、コマをどう並べていくのかっていう、うん、それより前に、モンタージュっていう、こう場面をね、こう どう並べていく編集ですよね、編集によって物語を、まあ、作り上げていくっていうことがあるんですが、そこを、基本あの真似てストーリー漫画というのはできているので、もう本当に映画のモンタージュ理論がなければストーリー漫画はないと言っても過言ではないと思いますね。
映画のカット割りと漫画のコマ割りが対応するみたいなことになるんですね。まあ、確かにその初期のすごい初めの頃の映画って、要はそのミュージカルをフィルムに収めましたっていう感じで、あんまりこう場面転換がないものが、まあ本当の最初の映画ってそんな感じだったと思うんですけれども、それが編集でこう主人公がバーンと映って、風景バーンと映ってって、こうパンパンパンと切り替わっていくことで心理を表現したりとか状況を説明したりとかっていうのが漫画にも生かされてるということなんですかね。
そうですね、ほとんどもう戦前の漫画なんかは一コマに全身写ってる、全身書いてあるんですよ。
あ、はいはいはい、
何人いようと、もう、はい、だから大きいコマだともう3人とか4人、いつもずっと10コマ全部3人4人同じ人全部、はいはいはい、出てたりとかするんですけれども、はいはい、戦後になってくると、うん、やはりあの手塚治虫さんが宝島を出した時ぐらいから、やはりクローズアップ、ミディアムショット、遠景方法なんかで、まあ、時間軸もまあ2つ3つに分けてというような、うん、今までの時間軸1本だったものが2つ3つ4つに分かれてくるというようなことは、うん、モンタージュ理論を使った、方法になりますね。
じゃあ逆にその今のストーリー漫画を明治の人とかに見せると、なんじゃこりゃ読み方わからへんとかなるかもしれないですかね。
そうですね、うん、そうですね、今でも漫画を読まない文化の人、うん、文化の国だと漫画多分読めないじゃないかなと、うん、あ、なるほど、思いますね、うんうん、そうですね、あの2年前かな、はい、大英博物館で、はい、日本の漫画展やったんですよ、大々的に、
はいはい、
その時の一番最初の方に出てたのが漫画の読み方で、こっち読んだらこっち読みます、こっち読んだらこっち読みますって、
コマのつながりを、
はい、
はいはいはい、
あのちゃんとレクチャーしてありました、はい、
この順番にコマを読んでいくんですよっていう、はい、あ、なるほど、やっぱ多分ちっちゃい頃から漫画見てないとわからないですよね、いきなり。
そうですね、
渡されても、
うん、戦前の漫画なんかは、まあ、N 型っていうような形でこう、うん、こう縦に読んでいくの漫画が多いんですけれども、はい、もう手塚さんがこう、うん、こうコマの、ね、あの大きさによってこう、はい、右左っていうような形はもうちょっと読んでないとこの方法わからないかなと思いますね、うんうんうんうん、ですので戦前の漫画は 1,2,3 って番号振ってあるんですよ。
あ、なるほど、
読む順が
ページ番号みたいにコマ番号が、
は
い、
うん、
あ、なるほど、あ、そうするとなんかこう世界の中での日本の位置づけとかも漫画の作り方見てると変わってく、まあ、分かるっていうか、
うん、
まあ、時代の変遷もそうですし世界の場所によってもこう違うんだっていうのが、まあ、見えてくるっていうのはあるんでしょうね。
そうですね、うん、
まあ、今のこう若い世代なんかだともう携帯電話とかスマホで漫画読んじゃったりしてるので、またコマの考え方も変わってくるんじゃないかなとか、
ね、本当にね、それやっぱり大学院の研究で やる学生多いですね、はい、あの縦書きか横書きかっていうことで、
なるほど、
はい、変わってきてます書き方が、
はい、まあ、漫画の研究をやっている、まあ、大学だったり国とかだったりって、まあ、なんか京都ってこう芸術大学も多いじゃないですか、
うん、
漫画の研究っていうのはやっぱりこう京都のこう芸術大学って進んでるんですか？
そうですね、やっぱりあの京都精華大学さんが最初に漫画学、うん、漫画の、ね、学科 を作ってからなので、うん、そうですね、漫画、漫画自体の研究っていうのは、うん、日本だと戦後のものが圧倒的に多くて、
はいはい、
戦前のものは比較的少ないなという 印象はありますね。漫画枠の本なんかを読んでても、はいはい、もう戦後から一気にわっと増えてくるんですが、はいはい、戦前はやっぱり少ない、
うん、確かになんか本屋さんとかで漫画の、あ、ま、漫画そのものじゃなくて漫画を研究した本で探すと、まあ、あ、手塚治虫論であったりとかって、まあ、戦後の漫画について書かれた本って圧倒的に多いですね。
そうですね、うん、海外からの、うんうん、はい、海外からの研究、ごめんなさい、うん、海外からの研究だと少女漫画の研究すごく多いですね。
ああ、そうなんですか、うん、
なのでこうなんていうんですか、どうやって、先生も前お話しされてたと思うんですけど、うん、あのどうやってこの男の人と女の人が好きになったあのその瞬間はどこかとか、うん、そういうの、はいはい、あのそれをどう表現しているのかっていう、はい、まあいうようなことなんかもあの、はい、書かれてますね。花がわーっと出てるとか。
あ、なるほど、
そうですね、
面白いですね、うん、ここもちょっと海外の文献を調べていたら、その BL はなんかその海外ではなかなか出版できないから日本の漫画で研究するんだみたいなことがあったりとか、あして、まあ、ちょっと日本にこうちょっと一日の長があるのかなというような見方も、
うん、
京都にこう漫画ミュージアムがあったりとか、
そうですね、
なんかこうちょっと進んでる部分はあるのかなという印象はこう受けたんですが、
うん、
はい、でそんなあの例えばこう牛田あやみ先生の学生になりたいと思ったら、まあ、例えば社会人の方でもう一回漫画学を通してこう芸術を勉強したいとか思った時は慣れるんですか、生徒に。
あのうちは通信があるので。
ああ、なんと、
はい、あの今ですね、なんかあの文明哲学研究所の方で1ヶ月に1回2回今年ずっとやってるんですけれども、
はい、
あの芸術言論というような形で芸術学を研究している先生たちにあのセミナーをやってもらってるんですよ、
はい、
でその先生たちはみんなの科研の代表者の人に全部お願いしていて、
科研っていうのはあの国の、はい、研究プロジェクトですね。
そうです、文科省から、うん、あの、はい、お金をあの助成金を出していただいてというもので、はいはいはい、一体芸術って何研究するのって多分一般の人思うと思うんですよね、うん、学生さんたちも自分は勉強しに来てるけど芸術ってどういう研究してるのっていうのが、うん、あの分からない人も分からないというか分かりにくいですよね、確かに、うん、先生が一番最初におっしゃってたように、うん、ですのであのどういう研究をしてるのかっていうのを、通信の人、教員の人もそうですし職員の人、あと通学の学生なんかも全員オープンにして、うん、あのセミナーを開いています。ですのでぜひね、通信だと まだ他にもいっぱい勉強できますけれども、
はい、
あのいろんな話聞けるかなと思いますね。
社会人の方とかね、その通信で聞ければ、
うん、
あのありがたいですよね、はい、それはあの京都芸術大学の、通信制の学生になれば聞けると。
そうですね、はい、
ということなんですね、
はい、もちろん通学の、ね、学生さんも
あ
の
もちろんそうですね、
はい、聞けます。
学生さんだったらこれ学生だったら 何学科でも大丈夫なんですか。
もう全然問わなくて、職員の人とかも、はい、あの聞いてくれて会った、はい、あのお会いした時にあれってこうですよねとかって言ってくれたりします。はっきりは言えないけどみたいな。
あとまあなんか大学あるあるなんですけど、その別の先生の授業に先生が来てたりとかして、その勉強して学生に混じって勉強してるとかも、まあ、ありますよね。
もちろんもちろん、もうあの率先的にあの質問とかしてくれる先生もいて、すごい、はい、勉強熱心だなというふうに思いますね、うん、はい、うん、
そっかそっか、だからその、京都芸大の通信だから、まあ、一度大学卒業した社会人の方でももう一回学生やるというのもできるし、
はい、
あのまあ、大学院に入学するっていうこともできるし、うん、はい、大学院生でも先生の授業は受けられるんですね、
はいはい、今さっき言ったように、はい、もう縦ロール横ロールの違いとか、うん、留学生の学生さん特にそこ多いですね、はい、あと BL の研究も多いです、はいは
いはい、あ、面白いですね。先生最近なんかあの嬉しいニュースが届いたと噂をお伺いしましたけど、韓国の方からいいニュースが届いたという。
私がずっと、 研究していた、あの もともとあの戦前韓国から留学してきていて日本で活躍していた漫画家さんの研究をしてたんですけれども、その、 あの研究を、韓国の漫画学会の方であの発表してあの賞をいただきました。もうでも本当皆さんのおかげです。まず資料がないと私もできないので、資料をみんな探してくれて、知り合い、あの漫画家さんのお弟子さんとかも探してくれてっていうような形であの研究をずっとしております。
おめでとうございます。というわけでこの今回韓国からも受賞された牛田彩美先生を今日はあの今夜はゲストにお迎えしておりました。でこの番組 U プロジェクト京都がお送りいたしました。また次回お会いしましょう。